森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
数日前でしょうかね、FM 鹿島のスタッフ出勤してきましたら、アナウンサーなんですけど、もう鼻ぐじゅぐじゅなんですよ。
あ、僕もなんか最近ちょっと鼻が怪しいんですよ。
これって、多分アレルギー症状かなって。春だと、2、3、4あたりは花粉症がねすごい気になってますけど、
そうですね、杉とかね、
はいはい、秋もまあなんかちょっと飛んでるなっていう風に感じますね。
そうなんですよ、秋もあるんですよ。
ありますか。
はい、アレルギー症状を訴える方って結構多いんですね、で確かに花粉もあるんですよ。
困りますね、
本当これからまた嫌になってくるかな
春だけにしたいところなんですけど、秋もそういう人増えてきたように感じます。
そうですね。なので今日は秋のアレルギー症状についてちょっとお話していきます。
はい。
まあ、アレルギー症状、今お話しした通り鼻水だったりとか、目かゆくなったりとかいろいろありますよね、で、その原因っていうのは、大体春は、杉とか、ヒノキとかって話になりますけども、秋に多いのは豚草とか、ヨモギとか、カナムグラとかカモガヤとか、草系ですよね、雑草系、そっちの方が多いんです、木よりもね。で大体9月から11月ぐらいに花粉が飛んで、ただ木と違うので飛距離っていうのは短いんですね。数十メートルとか数百メートル以内になります、なんで近くに雑草が多い環境にいる人ほど、症状起きやすいって感じですよね、遠くにいれば大丈夫なのかなと思うんですが、ただね、車運転してても思うんですけど、結構ブタクサ道路上にいますよね。
ありますね、もう道路沿い側溝のところとか、もう強いんですよ。
そう、
どこにでも出てくるっていう感じで、
それで僕もやっぱちょっとアレルギー症状出たりするんですが、そういったあの草木の問題もあるんですけども、あとはハウスダストも増えるんですね。
ハウスダストも増える時期でもあるのかな、
もともとはダニっていうのは夏に増えて、秋になると、死んでしまうんですけども、死骸とかその糞がボッと増えて、でそのために秋に症状が出やすいって言われてます、
ハウスダストも本当に一年中気をつけてなきゃならないですね。
そうですよね、結局それで悩んでる方とか結構いらっしゃいますしね、アレルギー症状でね、
結構気をつけて、モップがけしたりとか、もちろん掃除機をかけることは最低ですけど、そういうふうにしていてもあのホコリとかそういうのはいるんですね。
完全除去はできないですよね。
できないですよね。
難しいですね。あとはもう一つはカビも原因になったりします。
カビ、
台風シーズンとかやっぱ雨が多くて湿気が増えますよね、
そうですね。
そうするとやはりカビも繁殖しやすくなって、鼻炎とか喘息の原因になっちゃいます。
それもですか。カビっていうともう6月のね、梅雨のあたりだけ気にしてればいいかなと思ったけれど、そうじゃない。
そうなんです。秋も、ね、秋も結構ね、あの雨が多かったりしますので、
そう、台風シーズンはね、締め切りっていう日が何日か続くっていうこともありますね、
なので秋って結構喘息増えたりするんですよ。喘息もアレルギー症状の一つになりますので、秋になって喘息、今まで症状ない人が発作を起こして、っていうので1年の中で一番その発作が多い時期になります。喘息の話ちょろっとすると、気温の変化っていうのも大きく関わってですね、前日との気温差が3度から5度以上低くなったりすると発作を起こしやすくなったりとかしますね、で午前2時とか4時頃に発作が起きやすいっていうんですよ、ちょうど夜中に。
そう
まあ、呼吸機能っていうのは大体夜中っていうのがだんだん落ちてくるんですけども、そういった時期にやっぱ症状を起こしやすいらしいです。
お子さんなんかはかわいそうですよね。
そうですよね。それだけで苦しい思いされてますしね。まあ、でも以前に比べてお薬がねだいぶ良くなってるので、発作って起こる人ってだいぶ減ったとは思うんですよ。まあ、軽い発作を起こすことはあっても、ひどい発作まで起こすことはあまり重篤なっていうやつは減ってきてはいますね。
医学がちゃんと進歩してますね。
そうですね。僕は研修医になったぐらいに比べたら全然違いますね。はい、
そういうことですね。気をつけたくても、うん、草はどこにでもあるし、
そうなんです。
ハウスダストも家の中掃除しても、結局ホコリがあったりするので、
そうなんです、
もう避けられない。
そうですね。まあ、対策を取るしかないかなとは思うんですけど、まあ基本的に花粉の対策ってやっぱしマスクとかメガネですよね。はい、
そうです ね、
はい、それで、まあ、一応そういったものに触れないってことが、アレルゲン物質に触れないってことが一番重要なので、まあ、そういった対策はまあ取っていただいたりとか、あとは先ほど言った掃除とかですよね、布団干したりとか、ね、あとは加湿の調整したりとかですよね、でカビの場合はもうしっかり換気して除湿機とかかけてみたりとか、あとエアコンとか結構あの問題になりますよね。
そうですね。エアコン掃除ちゃんとしなきゃダメですね。
結構カビ臭いエアコンとかありますよね。
私この間空気清浄機を掃除したんですけど、驚きました。ホコリがたくさんついていて
結構気づかないもんですよね。
こんなにって思って、いやこれこまめにやらないと空気清浄機回してる意味がないって反省しました。
そうですね、気をつけますあんまり得意じゃないんですよね、エアコンとか空気清浄機。気づいてはいるんですけど、
エアコンは特に上についてるんで、どうしてもなんか脚立とか椅子に登って上がらないと中のフィルターを取り出せなかったりとか、
そうですね、でフィルターだけじゃないですよね、奥のやつもやんないと結構カビとかあのって言われてね。
そうなんです。そうするとまあ専門業者さんに頼まなきゃいけないっていうのもあるし、結構なお値段もするもんですから、
そうですよ、ね、
ちょっと考えちゃって、
そう市販のやつたまにシューってやったりしますけど、
はい、
まあ、それでもまあやらないよりかいいのかなと思って僕はやってますが、はい、あとなんか観葉植物とかもあんま良くないみたいな、例えば土とか観葉植物ありますよね。
あ、
そこがあの湿りすぎてカビちゃったりすることもありますよね。だそういった部分もちょっと気をつけていただいたりとかしてやっていただくと、
はい、
であとはもうそのアレルギーなので、これはアレルギー薬を飲んでいただいたりとか、
はい、
そういった形になりますかね、
薬を飲むっていうことですね。
そうですね。今は飲み薬もありますし、点鼻薬って言って鼻にねつけるやつもありますし、あとは目がかゆければ目薬、ね、ありますので、そういったものをうまく活用していただいて、まあ、このアレルギーの時期を乗り越えていただければとは思います。
そうです ね、早く過ぎてもらって、そして冬になったなと思ってちょっと楽になったかなと思うと、もう2月の声を聞いた頃にはまた
花粉です。
アレルギーの薬を飲まなければいけないっていう ね、
その間にはインフルエンザが流行ったりとか
そうですね、
コロナが流行ったりとか、まあ、そういうのがあって、また鼻水がずっとっていうのは続くかもしれませんが、
そうですね、
これからだんだんそういう時期になってきます。
はい、今年の冬は寒いのかな、どうなのかな。
そうですね、こんだけ暑いからその分寒いのかなとも思ったりするんですが、皆さん体には気をつけてください。
そう、でも1年の中で春と秋って一番快適に過ごせるし、出かけやすいし、体も動かしやすいっていうね、一番いい時期なんで楽しんで過ごしてほしいですね。
そうですね、本当は僕も車の窓を開けてドライブしたいですその方が気持ちいいですよね。
そうですけど、自然の風を受けてね。
そう、
まあ、でも花粉症のアレルギー症状のある私たちにとってはそれは難しいかな、
開けるとクシャンクシャン言い出しちゃうんで、
と思いますので、はい、それはぐっと我慢していただきながら、でもとにかく行楽の秋を皆さんには満喫してほしいと思います。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。